刺繍の山ももチャンネル。皆さんこんにちは、山ももチャンネルの大石柊です。
皆さんこんにちは、鳥かご放送の山本です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この番組は大石柊の土佐日記をリニューアルしまして、はい、大石柊の山ももチャンネルとしてお届けしています。
はい、
今回は第8回目の配信。
はい、ついに第8回。
はい、そして傑作選としては4本目のエピソードでございます。
はい、
今回お届けするのはですね、土佐日記の第7回目、
はいはいはいはい、
前回に引き続きましてゲストには佐川町町議会議員の斉藤光さんをお迎えしています。
はい、斉藤さんどうも。
たまたま事務所に遊びに来てくれたタイミングで収録してたので、
そうでしたね、そうでしたね。
出ていただいたという感じなんですが、
私のバンドのメンバーでもあるんですよね。
はいはいはいはい、はい、
ベースを弾くイケメン。
はい
はい。
バンドの話もこの放送の中でしてます。
そうでした、そうでした。はい。
で、今回のテーマなんですが、
はい、
日本の民主主義と選挙制度の歴史。
うん、はい。
そして、高知が誇る政治家、板垣退助についてのお話をしています 。
はい、はい、はい。
なぜ板垣退助は自由民権運動を始めたのか、であったり、うん、彼の政治思想の背景にあります、国民の権利と責任、
はい、
そしてその覚悟についてお話ししています。
ああ、そうですね。
はい。
この回は結構反響があって、いろいろ、コメントいただいたりとか、した回ですね。
はい。はい。会津の芋がキーワード。
会津の芋がね。もう何のことやらわからないと思いますが、ぜひ、
はい、
本編をお聞きいただけたらと思います。
はい、よろしくお願いします。それでは傑作選、どうぞお楽しみください。
はい、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。大石柊です。
皆さんこんにちは、山本です。本日もゲストとして斉藤さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
はい、また斉藤光です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、斉藤さんについてはぜひ前回の放送を聞いていただければ。
そうですね。
はい。はい、
奇跡の、はい、参加ということでありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
急遽の参加でよろしくお願いします。
はい。
うん。前回その、投票率の話をしましたけど、
はい、
その投票の歴史について、うん、今日はちょっとお話をしようかという回なんですが、
うんうんうん、投票率をこう読み解いていく、
うんうんうんうん、
第1回のじゃあ選挙、
はい、はいはいはい、は
い、いつですか
選挙、
選挙、
明治時代にはあったんじゃないですか。でも、
うん、江戸時代はあったんでしょうかね。
江戸時代は、お殿様を選挙で決めるようなことはなかったと思います。
ないですよね。
ね、なさそうですよね。
確実に、
うん。
そういう意味では、まあ今に続く、
はい、
議会ですよね。うん、まあ選挙っていうのは選ばれたら、まあ当然議会がありますから、
はいはいはいはい、
じゃあ第1回の総選挙。
うんうん、
これは実はまあ1890年、明治23年なんですね。
23年も経ってるんですか？
そう。明治維新から23年経って、まあ、初めて、
うん、はいはいはい、
いわゆるまあ国会議員を選ぶ選挙が行われたと。
うんうん、じゃあ、その、もともと江戸時代で、封建制度っていうお殿様が一番偉くて、うん、
はい、
お殿様になんか逆らったら切腹とかいう時代から、民主主義になったわけでしょ？
うんうん、
その民主主義になってからの二十何年の間っていうのは、どういうふうに政治が決まってたんですか？
まあこれはだから、そもそもその政治的権力を誰が握ってたかということになるんですけど、江戸時代に、うん、政治を行っていた人たちは、
はい
はい、いわゆる、まあ誰でしょうか、ということになりますよね。
江戸幕府さん。
まあ幕府もそうですし、
まあ、
土佐藩であれば、はいはい、まあこちらであれば土佐藩ですよね。
あ、そうかそうか。
まあこれだからすごく簡単に言うと侍なんですよね。
はい、
まあ士農工商というね、うんうんうん、習いましたけど、まあ侍が政治を行ってたのが江戸時代までの日本。
はい、はい、はいはい。
そして、うん、まあ明治その23年以降は、
はい、
一応は、まあ、もちろんこれはその普通選挙じゃなくて、
うん、
第1回の選挙の時はまあ納税額とか、
うん、はい、
まあこういうことで、まあ、有権者はすごく限定はされてましたけど、
うん、
まあけど一応は選挙あるわけですから、
うん、
国民の代表が政治を行うと、
はあ。あ、そういう仕組みだったんですか？だからその、だから、町民とか、
う
ん、町民っていうのかな？その普通の、
はい、
商売やってる人で、うん、儲かってた人は税金をたくさん納めてますよね。
はいはいはい。
そういう人は選挙に行けたんですか？
そうです、そうです。
なるほど。
最初の選挙はね。
はいはい。
まあ、納税額で、投票できる人が有権者が、うん、まあ、決まってた。
最初の選挙はってことでしょ？
そうです。
じゃあその20年間は、もうそれすらなかったと。
それすらなかった
んです
ね。過渡期だったんですね。
なるほど。
はいはいはい、だからその新しい制度に移って、
はい、
移ったけど、まだ選挙っていう制度がないから、
そうですね。 新しい制度というよりは、侍がずっと政治を牛耳ってきたと。
はいはいはい。
で、明治維新になりました。
なりました。
はい。で、明治維新というのは、いわゆる政権交代なんですね。
今で言うと。そうですよね。はい。クーデターが起こったという。
まあそういうことですね。はいはいはい、政権交代を起こした人たちは、じゃあ、どんな人たちでしょうか。というと、
それ坂本龍馬が大活躍した話です
よね。そうそうそうですね。はいはいはい、これはいわゆる政権交代をした人たちの中心は、薩長土肥という四つの藩を中心とする勢力ですよね。
うん、今で言うと、
まあ、薩摩、
薩摩、はい。今で言うとですから長崎、はい、じゃないわ。いや鹿児島、
鹿児島ですね。はい。
鹿児島と
長州、山口、
山口、
はい。
土佐、山口か。
高知、
高知、はい。肥前。
佐賀とかあの辺
です
か、
うん、そうそうそうですね。はいはい、まあ、この四つの藩が中心となって、だから藩ですから、この人たちも侍なんですよね。だから侍から侍への政権交代が行われたわけです。
なるほど、なるほど。はいはいはい。
明治維新というのがね。
確かに、う
ん。で、そこから23年経って、はい、
だから徳川幕府から引きずり落としたけど、
はいはいはいはい、
そっちの別の侍が、
そうそうそう、そういうことです
ね。そういうことですね。で、大活躍したその、侍たちが、養殖に就いたんですもんね。
そういうことですね。そういうことですね。
名前は変わって、総理大臣とかいう名前になってるかもしれないけど、はい、選挙で選ばれたわけじゃなくて、戦争で活躍したから。
そういうことです。そういうことですね。だ政治的権力を、新しい勢力が握ったってことですね。
なるほど、なるほど。はいはいはい。
まあ、そこで、まあ、23年経って、はい、まあ、いろんなことがその間にあって、まあ、1回目の選挙が行われて、
はい、
その時は実際、まあ、投票で、選ばれたんですよね。はいはい。なのでそこからが日本の民主主義のスタート。
なるほど。
正式には。
なるほど、なるほど。
まあもちろん実は、まあちょっと練習しないといけないねっていうことで、その国会が始まるまでの間に、
はい、
実はあの地方議会の選挙っていうのはその前に行われてるんですけど、国政を選ぶっていうのはまあその1890年に、
はい、
まあ、初めて行われたということで、まあ、日本の民主主義は、まあ、まあまさにそこからと、
はいはいはい、
いうことになりますけど、まあなぜけど、ここで選挙になったのかと。別にね、はい、その侍たちがずっと権力握るという道も、あったはずなんですよね。
そうですね。侍から侍
で。侍から侍ですからね。まあ、その方が、だってうまくいく可能性だって、ひょっとしたらあったかもしれない。
ストレートな感じしますけどね。
だけど、やっぱり、投票をしよう、国会を作ろうっていうふうに、まあ、選択をした。
という
のは、まあ、実は明治時代の非常に大きな、
確かに。
選択で、まあ、そこからこの、生まれて初めてと言いますかね、
はい、
投票を日本の国民がしたと。
ま
あ、実はそのきっかけを作ったのが、あんまり知られてないんですけど、
はい、
高知の人なんですね、キーマンは。
どなたですか？
ドン。
板垣退助さん。
いやいやいや、知ってたでしょ。今、明らかに。ボケてくれるかと思いました。
いや、ちょっと、今のま、怖かったな。
近藤長次郎と
かね。いや、マニアックなやつ。
いや、そうですけどね。まあそうだ、板垣退助さんですね。はい、で、まあ、板垣退助さんっていうのは、
はい、
象徴的にある、まあ、運動のリーダーなんですね。まあ、自由民権運動っていう、
はい、
こうまあ、非常にこう、マニアックな、
うん、高知の学校だと絶対習うじゃないですか。小学校の時とかに。
うんうん、いや、まず。
東京とかどうなんですか？
だけど習うん
じゃないですか。いや、習った記憶はぼんやりありますけど。
はいはいはい。
あんまり歴史得意じゃなかったので。
あ、そうか。
もう本当恥ずかしながら
ですけど。お札にもね、実は板垣さん、なってるんですよね。
高知城に、板垣大輔の、あの、銅像あるんですよ。あこに山芋埋まってるんですよ。あの、自然薯が。自然薯の葉、茎が出てる、茎っていうか、あれが出てるんで、掘りたいんですけど、あ、こう掘ると、あの、
ね、一応、ダメでしょ、
だから、すごい怒られそうですけど。
だから、はい、誰も掘れないから、すごいの埋まってると思うんですよ。
どえらいのが、
どえらいのが、
成長して、
はあ、いつか、ね、もし山芋を掘ることになったらですね、僕はその、プロジェクトリーダーとして、頑張りたいと
思います。ぜひぜひぜひ。
その、板垣大輔さん。
はい、う
ん。高知ではやっぱ高知城に銅像があるぐらい。
はい、はい、はい。
やっぱりその尊敬されてるし、自由民権記念館もありますもんね。
そうですね。
うん。
板垣大輔さん他にも銅像あるんですけどね。
ほうほう。
岐阜県とか。
はい、はい。
日光とか。
岐阜で刺されたんじゃなかったでした
っけ？お
ー。ですよね。
そうなん
です。板垣死すとも自由は死せずって。
あ、はい、はい、はい。
なんか、
聞いたことあります
けど。刺されて言ったんですけど、はい、あれ今はの言葉やと思ってたら、そこから全然回復してですね。
はい。
長生きされたそうです。
あ、そうなんですね。うん、
あれ実は最近まで本当かっていうことだったらしいんですよ。うん、
はい、はいはい。
そんな自分が刺されてね、うん、大変な状態でそんなかっこいい言葉をね、本当に吐くのかと。
確かに確かに。
プロパガンダだったんじゃないかと。うんうんうん、本当は、痛いって。
言いますよね。
噂があったんです。いや、最近けど実は本当だったっていう。
なるほど、なるほど。
分かったんです。
あ、記録が残ってたんです
ね。新しい資料が出てきて。
はいはい。
それは、まあ、板垣退助さんは当時、その、権力を握ってた人たちからすると、まあ、敵視されてたから。
はあ。
まあ、政府の中枢の人たちですね。
はいはいはい。
で、こういう人たちが、まあ、スパイを放ってたんですよね、ずっと。で、あの時板垣さんは自由党という政党の、まあ、総理ということ、まあ、リーダーとして、演説会に行ったんですね。演説会の後、飲み会があって、
はい、
まあ、その飲み会をちょっと具合悪いから先帰るわ、つって、出たところで刺されたんですけど。
うんうんうん、なんか先生に刺されたとか、そんなんやったと思う。
あ、そうそうそう、そうなんですね。はいはい、で、その時に、実はま、スパイが、ずっと板垣さんとついてたから、うん、
はい、
報告書を書いてるんですよね。
おー、なるほど。
なんかスパイの報告書に、まあ、そういう板垣システムってこう書いてると。
なるほど。スパイが書いてるんやったら、それ間違いない。
そうそうそう。だから別によく書く必要ない人が、書いてるから、うん、あ、本当だったんだなと、うん。だからなかなかすごいなと。
うん。
まあ、けどそれだけ、この板垣退助さんっていうのは、この、まあ、自由民権運動というかね。
はい。
まあ、まあ、そもそも、まあ、命をかけて、こうやってたんだなということですけど、
うん、
まあ、なぜその板垣退助さんがというと、うん、この自由民権運動というのが、実はその、さっき言った1890年に、
はい、
最初の選挙が行われる、うん、まあ、一番大きなきっかけを作ったっていうふうに、こう言われてるんですね。
なるほど、なるほど。
で、そもそも自由民権運動って、
はい、
何を、まあ、運動っていうと、
うん、
まあ、いろんな運動ありますけど、
はい、
何かを求めてやっぱ運動したわけですよね。
はいはいはい。
さて、何を求めて運動したか。
自由がついてるから、まず自由にですね。
あ、自由に。
自由に、民権ですから、
うん、はいはいはい。
民衆が、
はいはいはい、
権利を持つ。
権利を持つ、そうです。
運動です。で、何の権利かです。
何の権利かですね。今ではおそらく当たり前にあるもの。
はいはいはい、はい。
で、昔なかったもの。
なるほど。う
ん、はあ、
まあ、これ、だって今日のね、このエピソードも最初に喋りましたからね。うん、は
い、
まあ、
この流れでいくと。
まあそうです、ね。
選挙権。
選挙権。そうですね。選挙権、
うん。
で、選挙権があるということは、イコール議会があるということですね。
はいはい。
だからなかった。今までなかった議会。うんうん、を求めた。で、もう一つは、その前提として、憲法ですね。
はいはいはい、はい、
憲法がなかったと。
うん、
で、この二つを、まあ求めたと。まあ実は三つあって、はい、もう一つは、不平等条約って言って、
はいはいはい、
外国からすごくこう、うん、まあ変な話、こう舐められてね、
はい、
もう格下のような扱いをこうされてたと、
はい。
で、これをやっぱり改正しないといけないっていうので、うんうん、まあ、この三つを求めた運動を、起こしたのが、板垣退助
さん。なるほど。
ということで。
なるほど、なるほど。
で、まあ、もともとただ板垣さんも、
はい、
いわゆるもう、MVP なんですよね、
うん。
昔の幕府を倒した。
はい、はい。
徳川幕府を倒した最も主君者。で、
じゃあ、もともと軍人さんですか？
軍人なんですよ。もともと軍人でね、土佐藩から、まあ、ずっと幕府軍と戦って、
はい、
まあ、そこでスターになった人なんですけど、うん、だから新政府になって、もうずっと中枢にいたんですよね。
はい、
これは、その、最も、その、同じように MVP で、もっと活躍した人は、うん、一番活躍した MVP は西郷隆盛さんですね。
うん、もうだから、その、幕府軍と戦ったっていうのは、うん、その、明治維新が起きた後の戦争ですね。
そうです、そうです、そうです。
明治維新は戦争なしで、あれですもんね、うんうん。そのクーデター成功してますもんね。
まあそうですね。まあ一旦は成功したんですけど、
はい、
まあ当然大きな武力を持った徳川幕府というのもまだ諦めて当然なかったです。うん、応援する人たちも。だからそこはこう武力で最後、雌雄を消したわけですね。
なるほど、なるほど。それが何戦争でしたっけ？
それが戊辰戦争。
戊辰戦争。
ですね。で、そこの戦いで最も活躍した人が西郷隆盛、
うんうん。
次に活躍したと言われたのが板垣退助。
はい、はいはいはい。
だからこの二人は、もうまさにこう、うん、ワールドカップのスター級の扱い。
なるほど、なるほど。
受けたわけですよね、うんうんうん。で、大スターで当然この新しい政府のリーダーになるんですけども、はい、まあ、この中でちょっとあることがあって、
はい、
この人たちは、まあ、今で言う非主流派になるんですよね。
うん、なるほど。
まあ仲間割れするわけですね。
はいはいはい。
同じように活躍して新しい政権交代をして、まあ、なんか政権交代をした後に仲間割れをするってなんかこういうような、なんか最近の歴史ではあったような、はい、はい、まあ気がしますけど、まあそれを置いといて、まあ仲間割れをすると、
はい。
その中で最もスターだった二人が、実はチームを抜けていくわけですよね。
はいはい、
いや、俺も辞めると、うん。そんなことだったら辞めると。うんうんうん、そして、まあ西郷隆盛は、さんは、鹿児島に帰る。
はい、
そして板垣退助さんは土佐に帰るということで、うん、 政府から離れると。
はいはい。
まあ、そこで実は二人が取った行動っていうのが正反対だったんですね。
うんうんうんうん。
まあ、二人は、なんかチームを抜けたけど、
はい。
俺たちの考え方の方が、俺たちの方が正しく日本を導けるって二人とも思ってるわけですよね。
ああ。
だから権力を取りたいと。
はいはいはい。
日本のリーダーになってね。
なるほどなるほど。
政治を運営したいと思ってるけれども、
なるほど。
二人はちょっと道が違ったんですね。
そういうことですか。で、
はい。
板垣さんは自由民権運動をやって、
やって、
西郷さんは、もう一回戦争やと。
そうなんですよ。侍を集めて。うん、
なるほど。
だから、薩摩の侍と一緒に、はい、まあ、立ち上がって、うん、そして、まあ、戦争を起こすと。これが西南戦争、
ね。なるほど、なるほど。はいはいはい。うんうん
まあ、ところが、西郷さんは、まあ、失敗をして、
はい、
で、板垣さんは、自由民権運動というのを通じて、
うん、
まあ、運動を繰り広げて、
はい、
最終的には、この、まあ、国会ができたということは、うん、やはり、まあ、板垣大助の道というのは、まあ、一つ成果を残したん
だ。確かに。
うん、まあもちろん西郷さんもね、大きな成果たくさん残してますけど、運動としてはそうだったと。
なるほど。
で、ここで、その注目をしたいのが、まあじゃあ板垣さんと西郷さんがどうしてね、
はい
うんこの考え方の違いができたのかということが、実はその板垣大助さんのエピソードをずっと見てると、
はい、
同じように戊辰戦争という戦争に行くんですけど、
うん、
その戦争の中で、板垣さんが、まあ、経験したこと。
はい。
これが実は板垣大助を突き動かした。
なるほど。
っていうエピソードが実はありますね。
はいはいはいはい。
これ実は会津の芋っていう話なんですけどね。
うん、会津の芋っていうタイトルがついた話なんですか。
会津芋っていう名前でエピソードがよくあるんです
よ。へ、
う、ぇ、ん、芋。まあ、芋がどうね。うん
はい、はいはい。
まあ、でそれ知ってたからさっき山芋の話したんじゃない
ですか。いや違います。
あ、全然関係ない。
山芋の葉っぱが
あなるほどなるほどなるほど。その芋はちょっと山芋だったのかどうかわからないんですけど、
はいはいはい
まあ、戊辰戦争、うんまあ、徳川旧大制の幕府軍と、はい、新しい、まあ、いわゆる新政府軍で、
はい
この、まあ、戦いの中で、
はい、
その大ボスですよね、
うん、
幕府側の一番強い敵、うん
はい、
これは会津藩だったんですね。
なるほど。はいはい、
ここが一番強いと。だから、会津に勝てるかどうかというのが、う
んはいはい、
本当にまあ、まさに関ヶ原、天下分け目の決戦だったわけですよね。で、そこで活躍したのが実は板垣大助で。
はいはい、会津藩は今で言うと何県ですか？
はい、福島県ですね。
福島。ああ、なるほど、なるほど。
会津ですね。まあ、白虎隊と
か、ね。はいはいはい、
そういう本当に悲しい話もありますけど、うん、まあ非常にこう会津という夕飯で、
はい
まあ、強かった、
はい
で。侍も非常に優れてて、
はい、
まあ優れた人がたくさんいたという。
はいはいはい。
まあこういう立派なところだったんですけど、そこと戦って、
うんうん、
まあとてもその土佐とかね、薩摩の兵隊で本当に勝てるのかというところだったんですけど、
うん
うんまあ、板垣大助の、まあ、電撃的なね、攻撃によって、まあ、比較的短期間で、
うん。
会津が落城すると、いうことになったんですね。
高知から福島まで、当時の交通手段で行くと、
まあ、まあ、当時はね、もう馬か徒歩ですからね。
はいはいはい。
これでずっと、まあ、北上して攻めていくんですけど、まあ、さっき言った、その、岐阜に銅像があるっていうのは、
はい。
まあ、さっき山本さんが言ったように刺されてね、住民協の時に。それで銅像があるんですけど、
はい。
もう一つ銅像があるのはね、日光なんですよ。ちょっと話それますけど。
なるほど。
で、だから日光も、その、北上していって戦争の中で、
はいはい。
板垣が通るんですけど、もともと実は板垣がなんで日光に銅像を建ててるかっていうのは、
はい。
板垣大助がいなかったら、日光東照宮、今はすごい観光地ですよね。
はい。
あそこもなかったって言われてるんですよね。
日光東照宮って、徳川家のお墓じゃないんですか？
そうです、そうです、そうです。
そこがなんで関係あるんですか？
実は、
はい。
幕府軍の、まあ、大鳥圭介さんというね、はい、まあリーダーがいて、
はい、
彼はその日光東照宮に立てこもってたんですよ。
うんうんうん、大鳥圭介さんってなんかその俳優さんかなんか
芸能人。いやいや、まあ、似た名前ですけど、違うんですよね。
なるほど、
まあ。幕府のリーダーですから、ねはいはいは
い。なるほど、
はいまあ。そこに立てこもってたわけですよ。
はい、
日光東照宮
に、うんうんうん。
で、板垣大助が攻めていくじゃないですか。
はい、
当然戦場になるわけですよ、
はい
あ
で。戦場になるってことは焼けるってことですよ。当然。傷つくし。
はいはいはい。
で、板垣大助さんは、これはね、
うん、
日光東照宮っていうのは、うんまあ、徳川家康様以来のね、
はい、
もう大変こう国民にとっても重要なところだから。
見ざる言わざる聞かざるも
いや、そうそうそうそう。
小学校の時行きました
よ。いや、そうですよ、ね
はいはいはい。
だからこれは非常に国民の財産だということで、
うん、
ここで戦うのはやめませんかって。
なるほど。
いうことを板垣が話するんですよ、
ちゃ
んと。
はいはいはい、はい。
で、それを受けて、
うん、
あの、大鳥圭介もちゃんと場所を移して、
うんうんうん、
だから日光が、
戦場に
な ならなかったんですね。
なるほど。
それによって、まあ、板垣さんは、
はい、
実は、その、日光を守った人っていうふう
おー、素晴らしい。
で、はいはいはい、まあ、銅像があると。
はいはいはい、はい。
高知県人ほとんど知らない、この、へぇ
ー本当にそうですね。
そうなんですよね。
なるほど、なるほど。
もう今でこそね、本当に国民の財産ですけど。だから言ったわけです。なかなかいい仕事してるんですよ。
確かに、確かに。
まあ、お札になるぐらい
で、ね。すごいいい形の表出ろや、
俺。いや、そうそうそうそう。はい。まあ、いろんなことしてるんですね。うん。板垣大輔、しかもこの戦争のために、名前まで変えてるんですよ。ほう。もともと実は、乾大輔って名前なんですよ。
ああ、確かに聞いたことありますわ。
そうなんですよ。
はい。
そうなんですよ。乾、うん。乾大輔。うん。もう昔からね、見てあげたら大体不良でね。はい。もうすごいんですよ。
はい。
もう若い時はずっと、もう放蕩してね。はい。遊んで。
え、そうなんです
ね。で、しかもこう、18歳ぐらいかな。
はい。
もうあまりにも悪すぎるから。はい。もう城下町に入るなと。で、追放されて。
なるほど。出禁になって
た、ね。出禁になって。3年間。
そんなことあります。
3年間ね、はい、まあ、今で言う、高田。高田村に。
はいはいはい。
はい。
移されて。高知市の高田。
そうそうそうそう。
なるほど。
まあ、村なんですけど。
はいはいはい。
まあ、そこでね、お百姓さんの家に、はい。の隣で軟禁されて。
相当悪かったですね。
いやいや、相当悪かったんですよ。はいはい、で、乱暴狼藉の罪みたいなの書いてるんですよ。で、乱暴っていうのは、こう、女性に乱暴する。はい。ことです。狼藉っていうのは男性に、こうっていう。
そうなんですか。
男の人にも女の人はむちゃくちゃな。
めちゃくちゃやってた
ね。なかなかこう、ほんと暴れん坊で、ね、まあ、元気な人だったんですよね。は
い、元気な人だ
った、ね。で、まあ、まあ、そういう人ですけど、まあ、軍人になって、はい、ほんと大活躍すると。うんうんうん、そして、まあ、乾大輔、青年乾大輔がずーっと行く中で、うんうん、まあ、甲府というところもね、はい、あるじゃないですか。山梨県の甲府市。
はいはいはい、で、ワインで有名。
ワインで有名な、うん。ここも非常にこう、幕府側の強いところだったんですね。うんうんうん、で、ここに攻め入るときに、板垣大輔が考えるわけですよ、はいはい。できるだけ犠牲を少なくしてね、戦争って勝たないといけないと。うんうんうん、そこで、まあ、一計を、はいはい。案じるわけですね。はいはいはい、うんうん、板垣大輔の先祖っていうのは、はい、まあ、当時乾ですけど、もともとは板垣正方っていう武将が先祖だったって言われてるんです。
なるほど。板垣家って、高知代々じゃなくて、
あの、
来てるでしょ掛川から来てる。
そうそうそう。
方だから、上司やったんですよね。
そうです、そうです。で、板垣正方というのは、もともと、とある人の、有力な家臣だったんですよ。とある人。
とある人。
めちゃめちゃ有名な、人。
はいはいはい。
はいはい。戦国時代のスター。うん。山梨県。
武将ですか？
武将、武将、武将。
武田信玄。
うん、ピンポーン、さすが。大正解、はい。ということでね。はい、まあ、武田信玄の、はい、確か24将だったかな。まあ、有名な配下がいるんですよ。うん、でその一人が板垣正隆っていう方で、うん、板垣大輔の、まあ、先祖だったと言われてる人ですね。
はいはいはい、なるほど、
なるほど。そこで思うわけですよ。うん、だから、人気あったわけですよね。うん、武田信玄ってやっぱスターですよ。
はい。当時の。風林火山でも、
ね。風林火山でね。はい。俺たちの誇りだと。うん。読み思ってた。うん。そこで板垣大輔は言うわけですよ。うん。名前を変えて。はい。先祖に板垣大輔にして。うん。甲府の皆さん。
はい。
武田家の家臣であった板垣の。なるほど。松江の私がね。
なるほど、なるほど。
こうやって来たんだから。はいはい。あなたたちに悪いはずがないでしょうと。うん、
ああ、なるほど。
まあ、そこで領民も喜んで迎えたと。ということで。まあ簡単に攻略したっていう。はいはいはい、まあこういう話もあるんですけ ど、まあそこで名前を変えると。はいはいはい。いうことで、まあずっと、まあとにかく MVP 級のね、はい、名字まで変えて。
そうです。もうずっと。回想シーンがちょっと長かったです
ね。いや、長かったですね。
芋の話です。
あ、そうそうそう、ちょっと。
芋の話を待ってるから。
芋。芋はね、やっと。まあここでやっと。
だけど、まああのね、あの回想シーンがあることで、はいはい、みんなあの、感情移入できますから。本題の芋の話。
本題の芋ね。はい、やっと芋になるんですけど、まあそこで合図に行って、はい、まあ一番強いと言われた、はい、松平、まあ、型のね、合図上落とすと、いうことで、うんうんうん、まあ、落とした後ね、はい、落城した後はもう悲惨なもんですよ。うん、もうみんなチリチリになるしね、白虎隊の話もあると。
あ、もうすぐに、まあ、落城で勝ったんですもんね。
そう、まあ、落城でもなかったけど、まあ、勝ったんですね。はいはいはい、落城、落城ですね。お城が落ちた後ね。
はいはい、
で、その時に、まあ、入城しようとする、こう、土佐軍の前に、一、はい、人のお百姓さんが進み出てきたらしいんです、うん、おじいちゃんがね。で、いや、私は会津のね、領民で、うん、そしてお殿様は本当にいい人でね、もうずっとお世話になってたと。
うんうんうんうん、
で、今戦争に戦い敗れて、うん、お殿様もさぞ悲しく、ひもじい思いをしてるだろうと。
なるほど。
で、私にできることはもう何もないけど、うん、芋を作った芋があると、ちょっと残っとると。これをお殿様に差し入れてもらいたいということで、土佐藩の兵隊の前に、うん、来ると、うん。いうことは、まあみんな感動するわけですね。うん、あ、お殿様も、なかなか素晴らしいね。領民を持ってると。う
んはい、慕われてるなと。
慕われてるなと、ねうん。そしてこのおじいさんも優しい心を持ってると。いうことでもう拍手喝采をするんですけど、うんうんうん、板垣大輔だけは一人、険しい顔を してると。いうことで部下が、うん、いやいや、どうしたんですかと。聞くと、うん、まあ、板垣がその時に答えたのは、はい、いやいや、みんな考えてみなさいと。うん、私たちがこういうふうに、まあ、ある種、まあ、簡単にね、戦争に勝てた。はい、これは、お殿様の身を案じて、お身を持ってきた人が、おじいさん、一、うん、人だけいたけど、うん、他の領民はどこ行ったと。
うん、
会津にはだってたくさん人いたじゃないかと。
はいはいはい。
いろんな人が住んでたと。うん、けどみんな誰一人、うん、この人一人来ただけでね。
うんうんうん、
誰一人今いないやないかと。
なるほど。
しかも戦ったかと。
はいはい。
武器も取らずにみんな逃げていったと。
うん、
戦ったのは侍だけだと。
はいはい。
だから比較的簡単に勝てたんだと。で、この理由っていうのを板垣は考えるわけですよね。
はいはいはい。
うん、そのもしね、うん、領民の一人一人がね、はい、会津という国を愛して、
はい、
その、まあ、老百姓のようにね、うん、会津という国を愛して、自己投影して、
はい
で、この国を守らないとあかんと、いうふうに思ってみんなが立ち向かってきたら、うんうんうん、とてもそう簡単に、
そらそらそうですね、
会津を落とすことはできなかった。
はいはいはいはい、
まあ、そういうことを考えたときに、うん、やはりそういうふうに、もう俺たちは全然関係ねえと。
うん、
合図ずっとお世話になってて俺たちの国だけど、
うん、
まあ、戦とか、うん、あるいは政治はまあ関係ないというふうになったっていうのはなぜかと考えたときに、
なるほど。
板垣大輔は、こう思ったという逸話があるんですけど、うん、
はい、
やはりその政治を一部の人だけがこうやると。うん、要は侍だけが政治をやってるから、
うん、
そもそももう責任も
ないと。
ないと。
はいはい、
国民自体がね、
うんうんうん。
だから参加しないと。
はいはい、
だからということは、
うんうん、
まあ、当時は欧米の国からずっと侵略をアジアの国にされてるわけですよね。は
いはいはいはい、
で、その欧米の考え方なんかも、まあ、なんとなくこうずっと入ってきてると。で、彼らはいろんな意味で、まあ、民主主義なんかも取り入れて、富国強兵ですから、
はい、
まあ、とにかく国民全体で、生産して、
うん、
そして、まあ、兵隊にもなって、どんどん強くなってると。
そのフランスとかでは
そうですね。そうですね、
なるほど。
で、そういう国にこれから対抗していくのに、
うん、
一部の人だけが国を守る、
はい、
政治をやる、
はあはあはあ。
こういう体制ではもうとてもね、立ち向かうことはもうできないだろう。
なるほど。
ということで、
うん、
そういう意味では国民全体で政治に関わる。
うん、
そして国民全体で国を守る。
はいはい、
こういう体制が、まあ、いると。
なるほど。
そういう、ということはその前提として、
はははは
国民が政治を選択する権利を作るということで、まあ、板垣は自由民権運動にまずっと、
なるほど。
まあ、邁進をしていくという。
はいはい、はい。
まあ、だから軍人としてのまずは発想もあったと思うんですよね。国を守らないといけない。
なるほど、なるほど。
で、そういう中で、まあ、最後はね、高杉晋作なんかも騎兵隊とか言ってね、
はい、
兵隊さんをね、うん、農民から兵隊やったりとかね、新政府軍とそういうところありましたよね、はいはいはい、どんどん入れて。ところが、これ、やっぱりその権利と義務っていうのは表裏一体でね、
はい、
当然その義務を果たしているのに権利はないっていうのはやっぱおかしな話ですから、
うん、なるほど。
そうすると、国家に対する義務、国を守るとかっていう責任、
うん、
こういうものを、果たしてもらおうとしたときに、
うん、
まあ、当然ですけど権利っていうのも、うん、
はいはいはい、
与えないといけない。
なるほど。
まあ、こういうことで、投票をするということの、うん、まあ、原点が、
ね、うん、
まあ、板垣大輔の経験にあると。
はいはいはい。
いうのが、まあ、今日の、ちょっと芋の話でしたけどね。ちょっと、まあ、ちょっと山芋の話からだいぶ外れました
ね。山芋の話じゃないですか、あれ。
はいはい、はい、はい。
なるほど。だから、うん、板垣さんの、板垣大輔さんの功績で、
うん、
我々は選挙に行けるようになったと。
うん、そうですね。
うんうん、だから、その権利を僕らはもらったので、
うん、
それは使った方がいいですよね。
うん、
それを使って政治に参加して、
うん、
役立てるためには、やはり選挙に行かないといけない。
そうですね。で、まあ、これはその選挙権をまあもらったというよりは、うん、まあ、もともとね、やっぱり国っていうのは、その自分たち国民全員でやっぱり動かしていくということで言うと、もともと当然ある権利なんだけども、うん、まあ、それをまあ代理でね、
はい、
侍という特権階級の人たちにやってもらってたと。
うん、
けど やはりまあ、国民全員でね、国っていうのは動かしていかないといけないということで、
うん、
まあそういう当たり前かもしれないけど、そういう権利をね、
うん、
まあなんとか自由民権で作れたと、
はい、
いうことでしょうね。うん、まあこれ、高知からね、起こった、極めて珍しい。
はい。
ね、高知に実は当時はなんか、高知に留学するかみたいな人がいっぱいいたらしいんですよ。
なるほど。
新しすぎて。
いや、新しすぎて。新しすぎて。だから資料も全部高知が最先端だし、
はい、
板垣大輔が作った学校はもう全部原書でね、イギリスとかフランスの本をみんな読んでたっていう。
はいはいはい、はい。
もう日本って最先端の土地だ
った。なるほど、ね。
輝かしい歴史が。
はい、はいはいは
い。いつの間にかもうほとんどあんまり知られてないですね。
はいはい、はい。
まあ非常にこうロマンのあるね。
なるほど。
話だと思う。まあけどそんな高知県が今や、
はい、
投票率はもう全国でも最低クラスにこうなってると。
はい。
いうこうことに、まあ今日は、はい、うん。ちょっとご紹介を。
なるほど。
はい。
で今の板垣さんの話を聞いて、やっぱり
国民一人一人が意識を持って投票行為をすることによって、うん、そのまあ当時は国を強くするために板垣さんはそっちの道を選んだ、うん、今も、まあ、それは通ずるものがあるんじゃないかなっていうのは今思いましたけどね、話聞きながらね。
そうですよね、だからまあもっとちっちゃい話言ってもね、はい、まあ、学校の例えばクラス会とかでもね、全員が参加してケンケンガクガクして、うん、最後もみんな納得感もあるじゃないですか、
は
い
は
い、
確かにね、そう
やっぱりその参加するっていうこと自体最終的には強くすると思いますけ
ど、ね、はいはいはいはい、はい、
本日は歴史から
紐解いてい
ただいて、
芋から
芋を食べるために皆さんこの話を思い出してください。
そうですね。
そしたら芋を食べるためにあ選挙行こうと
思って。なるほど。なんか選挙芋とかなんか売り出したらいいかもしれないですね。
なるほど。本日もありがとうございました。
ありがとうございました。夜明けの光が